こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。
お久しぶり。
はい。自主的に、お休み取っておりました。皆さんで。
自主的に。
はい。最近は、いいこと悪いことというドラマにハマっています、リータです。
おー、なんか聞くね。
見てますよ、私も。
ちょっと待って、本当に？
本当だよ。
全部？
全部見てるよ。
ちょっと待って、なんで言ってくれんかったの？友達がいなさすぎて困っちゃったよ。
一応なんかあなたがさ、なんか今週怖いみたいな感じで LINE くれた時、なんか本当だねみたいな、言ったんだけど、それ以降は特に動きがないから別に言わなかった。
あれ、そんな話してたっけ？あれ、ちょっと待って、怖い怖い怖い怖い、忘れてるわ。
いや怖いよ。でも石だって怖いよ。あなたはそういうタイプだから。
怖い怖い。一回言ったことある。怖い怖い。すごく面白い。でもすごく面白いよね。
ちょっとあらすじください。
あらすじだぞ。
そうですね。小学校時代のクラスメイトが、タイムカプセルを開ける同窓会がありました。だと、タイムカプセル開けて、卒アルが出てきたのね。まあまあ、それで、久しぶりに見た卒業アルバムが、何人かの顔を黒く塗りつぶされてたの。
はい。
そしたら、その日から順番に死んでいくのよ、その人たちが。殺されていく。
ああ。
で、それなぜかっていうと、荒木優子がいるんだけど、荒木優子のことをいじめてたグループが一人ずつ殺されていくの。
はいはいはい。
っていうので、でも荒木優子が殺してるわけじゃないのね。
はいはい。
そういうもう、サスペンス。だから、眉は一人ずつ死んでいくんだけど、誰が殺してるのか、わかんないけど、はいはい、もう、大昔、小学校の頃の同級生のグループ、はいはい、今、関わりないのに、タイムカプセル開いた瞬間から、事件始まっていくっていう。
まあでも、普通に荒木優子がやっぱり疑われるから、私も解決したい、的な感じ？
そうそう、ちょうどね、新聞記者みたいな仕事もしてて、いろんな、いろいろ調べたり、みんなで、でもなんか新たな登場人物が増えたりとか、いろいろこう考察がこう深まっていくみたいな。結構 X でも盛り上がってて、
なんかよく聞く。でも確かに、
そう、なんかあなたの番ですみたいな、あの時の盛り上がり似てるらしい、考察班が。
いやいや、思った思った。
そうなんだ。結構じゃああれ人気なんだ、今ちゃんと。
なんかね、視聴率的には人気じゃないけど、ネットでは一番人気みたいな言われ方をしてた、なんかの記事で。
熱狂の人が多いみたいな。
なんか考察する系だからじゃないかな。
なるほどね。
でもやっぱさ、なんかやっぱ昔と違って、まあね、ごめん、コシちゃんの存在忘れてたんやけど、なんか同じドラマを見ている人がいなさすぎない、最近。
てか、なんかそもそも、その働いてる時はドラマなんて一切見なかったの、私。時間もないし。
なるほどなるほど。
まあ、作れば見れたんだろうけど、まあ、暇になったからさ、まあ、ドラマでも見てみるかって言って、今期から久しぶりに。
なるほど。
このシーズン
も
ね。
じゃあ、働いてたけど、TVerでも見なかったんだ、別に。そういう。
TVerでも見なかった。だって、
そこまではしない。
その気づいたら1週間、そうそう、1週間を過ぎてるから、
ね、確かに確かに。
見逃したみたいなのが多いから、もう、本当、あと、あれ以来、サイレント。
めっちゃ流行り物見るやん、急に。
そうなんかそれはなんかもう共通、そうなんか会話になるじゃん、共通言語というか、あれになるからさ。
会話でね、そう、あのレベルで流行ったら会話になるわ、確かに。
そうやけん、サイレント以降見たことなかったから、久しぶりに連ドラ見てる。
今回何が一番面白いとかあるの？
私はそれこそ、そのいいこと悪いことも見てるし、周りにいるのよ、ドラマ好きが多いのよ、結構。
で、
いつもその、そうそう、会話についていけてなかったから、じゃあ聞いてみようと思って聞いたら、じゃああんたが、
はい。
あれと、
出るな、確かに。
そう。神様、なんだっけ、もう少しだけじゃなくて、なんだっけ。
離婚が決まってる夫婦が、みたいな。
そう、はいはい、それ。
見てないけど。
それと、あと、私の最推しはロイヤルファミリー。
あ、日曜劇場か。
イエス。
面白いね、やっぱ。
面白いです。
あ、そう、めっちゃ見ようやん。え、
ね、もう
老後やん。
暇ってことがバレる。
老後やん。
え、だって私さ、実家に行った時にパパが金曜以外ドラマ見てたの。やばくない？リアルタイム。え、
パパドラマ見るんだ。
いや、なんか急に見始めてた。去年から思ってたけど。
いやけん、やっぱ暇があるとさ、人間見るん。
ね、しかもちゃんとリアルタイムで見てた。ね、
リアルタイムか。
そう、ちゃんとだから金曜以外テレビの前にいるみたい、夜。
へぇ、いい老後。
いいよ、老後。かわいさすぎるやろ。
もっとない。いい老後やん。もっとない。
飲み行けよ、みたいな。飲み行けっつうか、なんかないんかい、みたいな。
いや、いいじゃん、家でゆっくりしてくれ
る。いや、いいやん、いいやん、そうそう。しかもそれってさ、まあ、うん、ね、帰省してて、あなたたちもいたから、ますます。
怒られん。
うん。親父の悪口って怒られよ。
怒られよ。
なんかよく
わからん。いたから。
うん。
はい、すみません。
家出たくなかった。うん。
すみません。ちょっとドラマの話、なんか謎に広く、はいはい。皆さんの一言どうぞ。
はい、車内移動しました。なっちゃんです。
うん、どういったことなんでしょうか、それは。
うん、なんか、いや、もう、復帰して早々、
はいはい、
なんかやっぱこの仕事ちょっと好きじゃねえなみたいになって、うん、そなんか飲み会で上の人に愚痴ってたら、うん、なんかトントンと進み、
うん
うん、でもなんか音沙汰なかったの。6月ぐらいにそういう話をして、なんか上の人に、
うん、
なんか自分のチームの人には言ってなかったの。自分のチームの実際の上司には言ってなくて、
うん、
で、その他の飲み会の本当になんか IT の上の人に言ってたら、
うん、
なんか、じゃあそんな感じだったら、うん、まあちょっと考えとくよみたいな感じだったのが、まあいつの間にか進み、うんうんうん、9月ぐらいに自分で一回言えるみたいな、自分の上司に言われて、一、
うんうん
うん、回言ったんだけど、自分の上司は、まあでも、その、感じで、なんかその感じでっていうのは、私がなんか自分に合ってる仕事じゃないかもしれないみたいな、10年頑張ったけどずっと自信持てないから、うん、もうちょっと自分に合ってる仕事あるのかなと思ってるんですけど、何が合ってるかわからないみたいな、なんか漠然とした言い方して、うんうんうん、だから、はいはい、その他のチームが何してるかもよくわかんないけど、移動してちょっとそういう自分探し的な感じしてみたいですみたいな話したら、うんうん、うん、まあでもその感じで言っても結構他もきついよみたいな、
うん、
まあ、もっともなことを言われたから、うん、あ、まあそうですよねみたいな、うん、まあでも気持ちは分かったから、私はそんな風に思ってないけど、じゃあチーム内で他の仕事とかしてみようみたいな、
うん、
そういうことだったんだけど、はいはい、まあ上の人が動いてくれたみたいで、
うんうん、
次面談した時にはもう自分の上長から、いや、なんか、うん、もう決まったみたいみたいな、話してた他の人にって言われて、
なん
かちょっと いやちょっとややこしい感じだった。なんか私に最初からその上の人にも話してるって言ってくれないとみたいな。
ああ、必要やったやん。
まあそうだよね、普通のルートだったらそうだよね、うん、
だから、まあ、タイミングっちゃタイミングだった。
確かに確かに、それはその、まあ、うん、
いい感じに移動できました。まあでも上の人も分かってくれて、まあなっちゃん、うん、結構飲み会行ってたもんねみたいな、そこで話したのみたいな感じだったから、あ、そうですそうですみたいな感じで、
うんうんうん、
うんうん
うん、まあまあまあいいタイミングかなみたいな感じで割ってくれたから、
うんうん、確かにそっか、10年働いたんだ、うんう
ん、まあ本当 は9年ちょいぐらいだけど、そうね、
うんうんうん、それはこうやること自体がもうガラッと変わるの、
ね、全然違う仕事、全然意味わかんない今だから、
あ、全然違うんだ。
そう、 IT だけど、うん、そのもう技術系というよりはどっちかというとなんかビジネスっぽい感じ、買収した会社の、
うんうん、
なんか買収した会社をうちに入れるときに調整する係、
うんうん、え、なんか、え、勤務先変わったりしてんの、それ、場所とか。
いやいや、変わってない変わってない。
ああ、それはそうなんだ。
うん、会社自体は全部一緒、部内も一緒、
うん、うんうん、
けど、うん、チームが変わった。
なんか初めて部署移動みたいなちょっと違うことをする。
あ、もう完全に初めて。
あ、じゃあいいね。
仕事を始まってから、転職はしたけど、転職しても業種は一緒だったからずっと、
うん、あー、そっか、転職の時もそっか、マイナーチェンジみたいな感じだったのか、やることは。
まあ、会社が変わるだけみたいな感じ。
ああ、なるほど。
そうか、やること自体は一緒だ、似たような感じだったね。
そうそうそう。だからもう全然違うことをするのは本当に初めてだから、恥ずかしいぐらい新人みたいな。
うん、あ、でもまあなんかね、復帰して、あ、そうか、復帰して1年は経ってないか。でもなんかいいね、トントン拍子で。
ね。うん、
ただこのままそう、また妊活とかしたら、うんうん、なんか中途半端になっちゃうからちょっと先送りになりそうかなって感じ。
ああ、そっか。そんなにあれか、うん、そっかそっか、違うことだしね、やることが。
そう、まあちょっと1年様子見って感じです。う
ん、ああ、なるほど。あ、いいね、いい変化。
うん。
あのゲッターズの言う通りにしました。12月から変えるといいっていうことだったんで、12月から。
お、え、ゲッターズ本
買った？あ、そうだったんだ。
ゲッターズ買ったよ、リータに言われてさ、2026年のやつ。
いいじゃない。
いや、なんかすごいいい3年間みたいな感じだったから。
そう。
これから
そう。
そう。
いいじゃん。
え、金のインディアンやったっけ？銀のインディアンか。
銀、銀。うん。
そうそう、インディアンザは今が一番好調。
そう、今年、来年、来年がもう一番頂点、星マークで、で、また
ちょっと
落ちていくけど、みたいな。そう、だからすごいちょうどよかったから、
まあ、きっかけになるよね、占いは。そういう。
タイミングだね。
うん、タイミング選びというか。
うん、ありがとう、まあ、
ちなみに、コシちゃんは裏に入ってるんで。
裏
鳳凰の人たち裏に入ってるんで。
あ、
今年は、
もうさ、その話題が、
うん。ごめん。今年はいつも自分の好みじゃない人になぜか惹かれたり、自分のなんか、いつもと違う選択をしがち。でもそれは今年の特性だから、別に間違ってることではないんだけど、そういうちょっと自分の裏の部分が出やすいですよっていう時期らしいです、星ちゃんは。
え、それは 2025?6?5。
2年続くから5、6かな。2年間がちょっといつもとは違う、あの、行動をしがちな年。でも別に間違いではない、それは。
なるほどね。
うん。
いや、でもなんかさ、ゲッターズのさ、YouTube、うん、リータに言われて見ててさ、
うん、
なんかこうランキングみたいな、あの、誰がどういいみたいな話してて、はいはいはい、いやでもみたいな、いいからってそのまま生きててはダメみたいな、なんかその、うん、俺が言った通りに全て行動しないと結局ダメだからみたいなこと言う、うん、いいよって。
へえ、うん、
でもさ、そう、まあそうなんやろうなと思って、なんかその俺が言う通りにっていうのはすごい私の曲解っていうか言い方なんだけど、
うん、
なんかやっぱりこう動いた方がいいっていう日は、その全然違う動き方してもそれはその言った通りにはならないみたいな、
うん、
感じだったから、ね、結構、ま、そう結構毎日 見てるとか、毎月とりあえずこと今月の動き方みたいなのをとりあえず見るようになって、なんか怖い、自分が怖い。
占いを当てに行くっていう、あの、あれやからな。
あ、ゲッターの言い方
は、そうそうそ
うそう、すごいなって。まあでもそうよねと思って、まあ、信じればじゃないけど、
そうね。
それが深くいくとやっぱ宗教みたいな。
宗教。
だからなんか私はとか宗教のまあ意味はわかる。だから言って金とかわかんないけど、まあね、宗教の意味は結構わかるかも。うん、
まあだから
信じた方が楽なことってあるよね。
そうそうそうそうそうそう。楽なんだよ。すごいわかった。
そう、自分の考えてる、自分じゃどうしようもないチョイスができやすくなる感じがやっぱ。
まあ確かにね、後押しにもなるし、道しるべにもなるし。
そうそうそう、それが欲しいんだと思う。自分が占いばっかっていうのは。
そうね。今なんかそれになっちゃってるから。
まあでもね、いいよ。でもいい年って言われてると生きやすいよね。
からね、
全部が間違えてない。そうそうそう、自分のチョイス
が。そうね。
インディアン座の皆さん、楽しんでください。
はい。ありがとうございます。はい、
コシちゃんどうぞ。
どうぞ。
はい、コシちゃんまだまだフリーター生活楽しんでます。
最高や、
ほんと最高、
ね、でも楽しそうだったよ。私はこの間帰省したんですけど。
あ、そうね、
はい、
あとコシちゃんもあの気がよくいいそうです、今。
あ、ほんと、え、最高やん。
うん、騎士団の木、
岸田の
日がね。そう、やっぱりこうね、自然に囲まれて、うん、まあ仕事がしてない分ストレスもねないしね。
うん、
うん、本当に
環境もガラッと変わったから、すごい気がいい中で生活しているそうです、彼
女。いや、いいこと、いいこと、本当にいいこと、
本当にいいです。
うん、
もう貯蓄があってよかったね。
確かに、
まあね、
貯蓄って大事だね。
なんかさ、全然余談ないけど、
う
ん、この間帰省してる時に朝からコシちゃんと温泉行ったんよ。
あえ、めっちゃいいやん。
朝から、うん、朝、まあ、2人で温泉行って、2人で露天風呂ずっと入ってたら、
うん、
うん、
なんか大学生ぐらいの女子2人入ってきて、
は
あ
は
あ、2人ともマジ巨乳やったよ。2人とも
笑った、
ね、そんなことある？
漏れなくな。
うん、2人組の2人とも大きかったよな、ほんとしっかり。
うん、
うん、じゃ何今の乗ってよ、もっとこしちゃん
乗ってよ、もっとやばい。
いや、すごい。ビチチやし、巨乳やったな。
そう、ビチチやし、巨乳。だから、なんか、うちら人権ねえなって言ってました。うん、朝から。
なんかさ、そういえば、どっか、ね、なんかの時にさ、包茎したい、私も、みたいなさ、なんか LINE してなかった。
うんうんうん。
なんか今に始まったことじゃない。いや、急じゃないんです。今に始まったことじゃないんです。
まあ、わかるわかる。
うん。でも確かになんか、巨乳のなあちゃんの前で、わざわざ発言する量は少ないかも、それ。なんか、もっと、貧乳同士の会話の中で盛り上がりは見せてんだけど、実は。
うんうんうんうん。
貧乳同士。
え、実は盛り上がるのよ、これ。すごい。だけど、まあ、なーちゃんが知らないってか。うん、そうそう。貧乳同士では、え、本当にさ、みたいな話はあります。
うん、何でそう思うの？なんか、いいとこはある、うん、まあ。
いいとこしかないですよね、こしちゃん。
え、いいとこしかない。まあ、いいとこっち、まあ、わからんけど、まあ、なったことないけんわからんけど。
あ、でも、その体で巨乳やったら、そりゃいいことしかねえわな。その天然で巨乳ってもうさ、まあその神から選ばれし巨乳以外はやっぱデブだからさ、基本。
いや、そんなことないよ。
そんなことない。
あ、まあいいや、ごめん、これちょっと気使わせるけど、いやでも確かにその体で巨乳やったらいいよな。
まあ、ないものねだりやけどな。
そう、まあね、なんかさ、でも私なんかこうやって巨乳になりたいけど、そのそんなに努力はしてないわけよ。
わかる、
努力あんのあれ。
いや努力っていうか、
あるよな、
あの努力ってか。でも私コシちゃんに負けたと思った。コシちゃんはさ、ヌーブラをつけて、それに合わせた大きいブラジャーつけてるんだって。
努力すご
っ。努力じゃない、私そこまでやってない。私ヌーブラつけて、ブラ、大きいブラつけるとかなんてやったことなくて、ちょっとこの間コシちゃんに負けたわと思った。マジでなんか足りんかったなと思って。
あんな、もうな、みんな止め、みんなに止めてほしいんやけど、もうそれも足りんくなった。私最近ヌーブラブラブラ、
え、
ブラ2個
え、アンダーバストの骨が折れそうじゃない、ね、なんか疲労骨折しそうじゃない、
疲労骨折しそう、
なんかそんなに細いし大丈夫
やけんさ、ブラ、ブラの上につける用のブラジャーを買おうかなとか思うレベルで、そのアンダー上げる用の、
え、そんなブラジャーあるんや。
アンダー上げるよ。
やけんな、もう分からんやろうけど、
うん、
まあもう当たり前にこうさ、ヌーブラとブラをのセットしよったらさ、
うん、
なんか漏れてねえなみたいな日もあるわけよ、そのまあ女の子のさ、サイクル的にもさ、
うん、
でその時はさ、なんかもう一丁いくかみたいな感じでブラを、
もう一丁いくか。
え、なんかさ、でもさ、そんなにさ、胸元がぴったりした服着るわけじゃない。いや、あんまり着てるんか、
え、実は着てない、着てない、なんか結構シア素材のなんか透け感あるやつとかイメージあるけど、
まあまあ確かにそういうのは映えるよね。
うん、
いやし、それこそ今アルバイトまた夜の方でしてると、
あ、そうなんや、
映えるのよ。そうそうそうそうそうそう。
え、でもさ、別に谷間出す、谷間出してんの。
うん、谷間出さないにしても、
あの、でもやっぱり
見栄え、
うんうんうん、見栄えが全然違う。
あ、そう。見栄えだよな、マジで。おっぱいは。
うん。
確かにバランスだよね。うん。
うん。
綺麗だな
って。でもちょっと、ヌーブラブラブラは、
ヌーブラブラブラ。
本当に、結構やりすぎ感すごい。やけん、もう、なんか私がこれ以上するようになったら止めてんの。
なんか、いかにも巨乳に見えるようになっちゃってんだ、逆に。
あ、そうそうそう。やけん、パーンチになっちゃう。そう。
でもなんかそこまでやると、なんかそこまでやると本当に嘘ついてる気持ちになって嫌だ。
え、そうそうそうそうそう。
なんか何やろ、後ろめたさある。なんかめっちゃ巨乳に見せてしまうとすごい後ろめたさない？あ、嘘なんですって感じ。なんか。
それは。あ、でもな、これ不思議なもんで、
うん。
私は、もう、多分これをまた一線越したらそうじゃなくなると思うよ。私、ヌーブラブラは、もう、うんうん、 標準装備やけ、嘘ついちゃう、時間隔がないの。
ああ、標準なんや。え、また私それしたことない
な。制限を重ねたやつみたいになってきた。
うんうんうん、確かに確かに。
そうそう、やけ、多分、そのヌーブラブラブラも、多分1点超えたら、あの、標準になるんやと思う。うん、
いやすごい
よ、みんな止めてな、
そこまでじゃなかったな。いやいや、なんか申し訳なくなった、一緒に巨乳になりたいとか言って、恥ずかしいわ、努力足りんか
った、レベル違ったが、
うん、ちょっと努力せんといけも、うん、私
努力、
でも努力ってさ、そのさ、おっぱいマッサージとかさ、なんか、うん、ナチョブラを必ずつけましょうとかじゃないの、私の努力の仕方って。その
いやいや、私の努力の仕方もそう、そっち、うん、そっちよ、だってもう、まあ、確かにそのもう見せる、そのデートにそれをやっていくのは見せる可能性があるかもしれなかったじゃん。うんうん。
うん、
だからデートでそれをすると嘘をつく感じになるけど、今って誰にも見せる予定ない中だから、ただのおしゃれかなみたいな。
それは確かにおしゃれだよね。
そうそう。うん、
ただ友達
に化粧するの、
でも友達に絶対バレるよな、一瞬で。何それ。
え、わかるかな、てか見てなくね。
え、見よんよ。
え、わかると思う。
思った以上に見よんよ、なあちゃんの。思ってる以上に。
お前からしか言われたことねえけど。
いや、多分みんな言えんのやと思う、そこまでこう。
言えんのやと思う、やばい。
あの、ちゃんと何言って、急に、今更だってさ、おっぱい大きい子に、いちいちおっぱい大きいとか言わんやん、もう。高校生
みたいな。まあ、確かに、高校生
みたいな。多分な、でも思ってる、うん、なあちゃんの横に座った人は、おーって、絶対。
ああ。
いいな、
そうですか。
はい、すいません。はい、何ですか、はい、今日は。今日はですね、久しぶりなんですけど、はい、レターは来てなかったよね。
うん、来てないと思う。
最後もうやり尽くした。
やり尽くしたね、レターはね。
11月ね、お休みしたからみんな。
そう、なんか何を話すべきかちょっと忘れちゃったんですけど、話したいことがちょっといろいろ詰まってるはずなので、
うん、
はい。
どうですか、なんか話したいことありますか。
チェックね。よいしょ。
チビが攻撃的であるというのは
何が？
なんかチェック。
チビが攻撃的であるというのは、アメリカでナポレオンコンプレックスって名前がついている。う
ん、あ、そうそう、これ私なんですけど、うん、うん、っていうのを見て、あったんやみたいな、その。うん、私がずっと提唱してきた、
うん、
チビが攻撃的説は、
うんうんうん、
あの、もうアメリカでも言われていた当たり前のことなんだという気づきの共有。え、
それ何？ことわざみたいなことってこと？
あ、違う違う、ナポレオンコンプレックスっていう、もうその辞書？
あ、言葉があるんだ。
あ、言葉がある。そうそうそうそうそう。名前がついてる。
あ、じゃあそれ、もうそれは世間的に認められてる事実なんだ、チビが。攻撃的。
あ、見た。え、だからそれに驚いた。
あ、え、攻撃的ってことなんか、プライドが高いみたいなことじゃなくて、攻撃的。
まあでもこれ多分、ナポレオンコンプレックスというか、まあみんなだよね。私だって、その、うん、自分に欠点があるから攻撃的だからさ、みんなそうだと思うけど、自信がないから、なんか、隠すために攻撃的になっちゃうってことなだけだと思う。それに、の一番多い、その丸がチビっていう。
え、これ男の人ってことやんな、うん、女じゃなくて。
基本男の人なんじゃない。まあ女の人はね、ちっちゃい方がモテるなどという説もあり、うん、あった日もあったみたいな感じだから。
あれ、今 AI による概要を読みよった。
なんか
書いてある。
ナポレオンコンプレックスとは、背が低いことへの劣等感から、その反動で過度に攻撃的、支配的、権力志向になる心理傾向を指し、チビの反動で大きく出ようとするという俗説に基づいた言葉です。フランスのナポレオンが小柄だったという通説、過去実際は平均的身長だった可能性も指摘されるに由来し、心理学的には身長の低さを補うための補償行動として見られますが、現代の研究では単なる俗説の可能性も指摘されていますということでしたね。
ありがとうございます。
ああ、なるほど。ああ、まあ、消化できればいいよね。その強さがいい方に。
あ、そうそうそうそう。 やだからなんかさ、仕事でコンサルのちっちゃい人いるんだけど、
うん、
なんかすごい攻撃的だったの。
へ
ーで、うん、なんだけどなんか偉くなるにつれてちょっと柔らかくなってきて、まあ多分マネジメント研修とかも受けるからだと思うけど、
うん
うん、
ちょっと柔らかくなってきたのね。だからまあ自信もついたかなみたいな。
え、それちっちゃいってどのレベルのちっちゃさなの？
あーもうでも普通に私より低いね。165センチより低いから164とか、
うん、
かな。いやまあ触れたことはないんだけどね。
うんうん
うん、
だからやっぱ自信つくとちょっと社会的におとなしくなった感じがする。
あー、まあ
いやでも
うん、うん、そっか。
いやだから全チビにそれが適用するというよりは全コンプレックスがある人に適用されるかもしれないんだけど、
うんうん、
まあ、でもそれもさ、うまくコンプレックスもさ解消してる人もいるじゃん、なんか、うん、そんなことにならず。
うん。
だ差はなんだろうね、うん。
まあ、いいポジティブな、ちゃんとこう、なんだろうな、前にできたらいいんだけどね、その本当に劣等感が、いいバネになったら、
うん、
すごい強いじゃん、絶対、ない人より。
そうね。うん。
だからそのバネに、でもできるには、やっぱ結果も伴わないとダメだから、少しずつ認められていかないと、
確かに
ダメなんだろうね。
それは難しいよ。
その小さいのを弱点とするかどうかじゃないかなと思って、
うん、
なんか私の周りにいたさ、印象的だった人はね、
うん、
一人はちっちゃい頃から新体操しよう男の子がおって、
うんうんうんうん、
でやっぱちっちゃい頃からそうやって運動しよう、まあ相当な筋肉でやってるし、あれやったけど、まあ家計的にもまあおそらくちっちゃいんやけど、その兄弟とか見えても、
うんうん
うん、でも本人は、
うん、
なんかちゃんと小学生の時とかやったけん、
うん、
そういう言われ方しよんねんけど、
うん、チビって言われるってこと？うんうん、なるほど、
うん、うん、でも、あ、俺新体操しよんけんなみたいな、ちっちゃい頃から新体操しよんけん、
うん、
まあしょうがないもんなみたいな、
はいはい、
そうそうそうそう、やし、その競技的にはすごい実力が伴っちゃう人、
ああ、うん、なるほど、そうなんだ、
そう、すごい結果残してみたいな、
うん、
高校もそれで国体みたいな感じで行って、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
だけどそれって多分ちっちゃいことを、まあ本人はどう思っちゃうか分からんけど、なんか別にこうなんか受け入れちゃう、
うん、
しのと、あとはとにかく顔がいい、
顔がいい、それやん、
ちっちゃい人、
でもさ、このそれあるよね、ついちっちゃい人、うん、結構顔綺麗だよね、
そう、栄養がね、ほんと可愛いよ、そうそうそう、で可愛いなみたいなことそう言われて、で他の男の人から、あ、こいつでまあチビやけどなみたいなこと言うやつおるんや、その周りの男でな、
うん、やば、うん、いじりみたいなこと、
そういじりみたいなこと言うけど、え、でも可愛いやろみたいな、ちっちゃくて可愛いやろみたいな、余裕ないの、
あ、顔がいいけ、
そうそうそうそう、
顔がよくって、顔がよくて国体レベルの選手なら、うん、それはもうチビは、
あ、でも違うよ、それ別で、別で、別の人間、
あ、別の人間、
めちゃくちゃ同じ人間やったやん、今話、
ごめんごめん、だけどその人と
一芸あるってことでしょ、チビ以外に、
そう、で、違う違う、一芸あるチビもそうやし、顔がいいチビ、うん、また別にな、うん、ごめんな、
はい、うん、いや、まあだから顔も一芸とみなしてさ、
あ、そうそうそう、やけん一芸っちゅうか、そうやな、
だからでもさ、明るく生きてられるんじゃないですか、
うん、
で、
やけ、まあ、
なんか
強みとするからな、
とか、まあどの部分でもいいから、なんかどこが劣ってたとしても、どの部分かですごく認められる要素がちっちゃい頃から積み重ねであったら、絶対に性格が歪まない気がする、
そう、本当にそう、やし別に私、
うん、
うん、
あ、いいよ、
ちっちゃい人でそんな攻撃してたことないよな、 あんまり出会ってないんだもん。
いや、むずい。なんか、攻撃、どうなんやろ。仕事の場とかで見えやすいんじゃない？攻撃的って。だって、男子から
直接攻撃
されることが。
うん。
うん。
見えないというか。
うん。
なんか、でもさ、そのちっちゃいというだけで一芸ないといけないのもきつくない？うん、一芸だっていいじゃん、別に。けど。
まあ、全人類に言えることであるから、実は。一芸ないと、
うん。あ、まあまあまあ、もちろんもちろん。
でも確かに、その、そうね、ちっちゃいことが、もう、ネガティブ要素だもんね。一芸持っとけよってなる。
持っとけよってか、そうそう、なんか、ないからなーってなっちゃうやん。だから、そういう、まあ、ちょっとこう、最初からうがった受け取り方をする人が多いっていうかも分かんないけどね。でも、まあ、言葉になるぐらいだから、統計的に多いかなとは思ったんだけど。
うん。
いやだからそれでびっくりしたの。なんか今までこの話するとえそうかなみたいな感じだったから、あえでも言葉としてあんじゃん、うん、アメリカにってなって、
うん、
っていうただの驚き、
ね、
そう、あえじゃあやっぱあの数的にはやっぱりそう言われるほど定説ができるほど多いんだっていうのは思いましたというところで、
うんうんうん、なんかさうちらが想像つかないレベルでちっちゃい頃からなんかこうあるんかな、やっぱ女子のブスみたいなあの感じであ
るんじゃない、
そのやっぱり男子には男子でそういう、まあ、顔っていうよりその身長に対するコンプレックスの積み重ねみたいな嫌な思いをなんか
相対的に見て、うんね、
みたいな、そうあるんだろうね。
だってもう身体的コンプレックスってさ変えようがないじゃん。そう変えようないことをさ、うん、無慈悲に言われ続けるって、まあ
辛いよね。
ねえ、うん、
なんかそういうことでもひっくるめてやっぱり性格が明るければ全部救われることじゃない？
うんうん、
なんかお笑い芸人とかもチビめっちゃ多いやん。でもやっぱ明るく面白いし、確かにね、なんか明るさって備わってほしい要素やな、マジ。そう考えたら、
うん、だ
ぞ、なんか見た目とかじゃなくてもうとりあえず性、うん、考え方にもつながるじゃん、それをバネにするかどうかもさ。
うんうん、
なんか道徳の授業、
そうね、道徳の授業。いやなんかそう、ごめんチビではないんやけど、うん、ちょっと新しいチームであんまり、いやそのあんまりというか顔が結構歪んでる人がいて、
うん、何そんな、
いやいや違うの、でも、うん、めちゃくちゃいい人なのね。
はいはい、
いやそれこそこの間私がまたあのまだそのチームに入る前に、
うん、
全然私の多分前にいた人がいなくなるんだけど、その人がいなくなる送別会に呼んでもらって、まあ私がまた普通に酔っ払ってやらかしましたと。 で、
はいはい、
でそのちょっと顔が歪んでるさん人に、
うん、
ちょっと迷惑かけちゃったの。私が多分その人にいろいろわーっと切れ散らかしたりして、
その人に、
は
あ、あそうそうそう、いや別にその人に文句言ったというよりはなんか、うん、わかんない、もう一つも覚えてないんだけど、
はいはいはい、
なんか、うん、わめき散らしてる記憶だけあって
めっちゃ嫌な記憶だけ残っとるな。
そう、嫌な記憶だけ
なんかあるみたいな。
もう次の朝起きた時にはもう思い出したから、はあなんかわかんないけど本当申し訳なかったですみたいな、でなんか言ったら、うんうんうん、まあその時も全然めっちゃ優しく対応してくれたし、でそっから1ヶ月あったのね、うん、入るまでチームに、
はいはいはい、
うん、でもう本当にもう胃が痛くなりながら行ったら、なんかもう初日から一緒にランチ行ってくれて、なんかもうその話とかも全然いじってくれてみたいな。
え女、男の人、女の人、
男の人
、うん、
うん、まあおじさんっていうほどでもな、おじさんっていうほどでもっていうか、まあちょっ と、まあ、40前半か30手前みたいな、あ30後半、うん、まあ、
ちょい年上ぐらいな、
ちょい年上ぐらい、
うちら的には、
そう、うんうん、でなんかあすごいなんか面白い顔やなって思ってたんやけど、入る前は、うん、全員名簿見てる時に、うん、
はいはい、
けどなんかクソイケメンに見えてきて、
えあそうなんや、うん、性格がもういいし、
やっぱ性格いいし、なんかあとその私がそんなことしたにもかかわらず、なんか仕事で今日マジで何もすることない、一人で言われた資料だけ読むかみたいな日に、
うん、
なんか何してますか、うん、みたいな、なんか一人にさせちゃってごめんね、在宅だから何してるか分かんなくて、分かんないときは連絡くださいみたいなチャットくれたりして、別にはいはい、私の教育係じゃないのその人、
え、
うんうんうん、
え あんなに迷惑かけた、この私めに、みたいな。
優しい。
なんか、めちゃくちゃ優しくて、しかも結婚してるし、そういう感じもないし、一切。
うんうんうんうん、ただ単に、優しい。
ただ単に本気の優しい人。だったの。だから、この人、なんか、こうなるにあたり、すごい、なんか、なんやろう、人に恵まれたというか、この人自体がもともといい人というのもあるかもしれんけど、親がいいとか、なんか、環境がものすごい、良かったのかもなという、まあ邪推やけどそれも、
うん、
でもなんかすごいいいなって思った。
うん、だから中身やな、やっぱ。
いや、そうだから、そう中身だね、
本当に。中身やし、別に私明るくなくちゃいけないとは思わんのよ。
うんうん、
なんかそう、余裕があったり、なんか優しさがあると、まあ他人に迷惑かけないどころか、今のように、人を救えるやん。
うんうんうん。
だけど、まあ、それ大事やなって思って。私もなんか、ちっちゃい頃じゃないけど、昔は、なんか明るくてなんぼと思っちゃったけど、
うん。
なんか、いかに、相手に還元できるかの能力って大事やなって思うようになった。
うんうんうん
うん。まあ、それが別に、うん、明るいベクトルでもいいし、
うんうん、
まあ、何のベクトルでもいいんやけど、そうね、そう。確かにな。
そうね。
影響力のある人間、知識的。
なんか、うん、そう、その人はめちゃくちゃ明るいわけじゃないんだけど、
うん、
その、だからその、なんていうの、オレンジレンジにいそうとかじゃないからさ、その、うんうん、めっちゃ、ほら、ヤマトとかもすっごいかっこいいわけじゃないけど、あっこにいる感じとかじゃなくて、うん、ちょっと静かなんやけど、なんか、うん、一言言えるみたいな。
はい、
そういう明る、そういう明るさ、なんていうの、コミュ力があるっていうの、やっぱり。
うん、一言って出ないよね。
出ない。
出ない。
例えば、心配してる気持ちはあっても、
そう。
大丈夫ですかって。
そう、出ないのよ。
言えないよね。
出る人いるよね、その。
うん、そう、出る人いるよね。
もう本心じゃなくていいんだよね、だから。あ、ごめん、そういう意味じゃなくて。変な意味じゃなくて、本心かどうかじゃなくて、こう、一言出る人って、すごい一芸よな、それって。
いや、本当に。
でした、なんか、こんなこと大丈夫とか、こんなこと言ったら、相手がなんか、ああ、なんか迷惑かけてごめんなさいとか、思っちゃうかなとかさ。うんうんうん、裏の裏とか読んじゃったりしてたら、結局何の役にも立た、あの、その人にとって何の役にも立たない、
そうそう、
人間とかしてしまうけどさ、
うん、
もう挨拶ぐらいに大丈夫ぐらい言えたらな、
うん、あれ言える子なんなんやろうな、あの余裕、逆に余裕みたいな。
でもさ、タイミングもない、なんかさ、
いや余裕やな、
あるぞ、うん、言おうって思ってさ、うん、そういう人の真似をした日に限ってさ、うわ、今じゃなかったな、みたいな。この一言は、今は絶対いらなかったな、みたいな。
でも、一言か、いや、でも、一言かけたことは素晴らしいよ。それは、
うん、まあね、そうね、ま
あ
ね。
いや、ありがたいけど、うん、そういう、うん。ありがたいけど、うん、
それは、やっぱ、
あ、違ったか、みたいなタイミングあるよね。
ある。
ある。
その失敗を繰り返して、あの、声かけをやめる。
ああ、
もういいやみたいな。その、一個の成功より、あの、100の無難を取る。
ああ。
そういう人って失敗せんのかな？
ああ、なんか絶妙に。
いや、失敗ない人なんかおらんやろ。
でもなんかふとさ、なんやろうな、あれ。すごくない？なんか、めっちゃしょうもない話だと、バイト初日とかでも、
うん。うん、
こう、妙に初対面なのに声かけてくれる人みたいな、か心配の。
いや、おる。
なんかさ、はいはいはいはい、自分の逆の立場だったら、ああ、すごい緊張してるだろうなっていうのもわかるけど、まあまあ余計なことを言わんとこみたいなところもあるみたいな。だからさ、はいはいはい、ふわっと声かけれる人みたいな。あれ何の能力、はいはい、あれ、なんか人たらし、もはや。
でもそうだと思う、本
当に。たらしてるよな。なんかその、すごいことじゃない、だって、そんなことできる。
なんか
しかもそれ異性にできる人ってちょっとやっぱ垂らしてる気がする。
あ、まあ確かに。
異性よ。
でもさ、今異性とかが同性とか関係なくさ、そういう人の真似をして、頑張っ、うん、あの声かけてあげようと思ったらさ、あ、はい、大丈夫です、みたいな時ない。
ちょっとないよ。
それがあれなんやな。なあちゃん的な失敗なん
や。いや失敗失敗。
待って、そのあはい大丈夫ですのやつもちょっと悪すぎやろそれ逆に。
え、でもさ結構そればかりなんやけど、なんかえはあえ大丈夫ですけどみたいなとか。
それ間違いすぎじゃない。ちょっと待って。
ええー、みたいな。
なんすかみたいなことがあるってこと？
じゃあタイミング中のもあるし、人選びもあるな。
人選びがやって
る。さすがにさ、そのえなんすかはないやろだって。
いや、なんすかではないけど、なんすかはないけど、もうなんすかぐらいの感じ。なんか。
そもそも悩んでもなかったってこと？
あ、そうそう。でもおるよな、なんか。あ、これ、あ、わかります、大丈夫です、みたいな人おるよな。
あ、そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
あー、後輩とかも。
あ、まあ、基本、そのイメージ。うん。
あー、なるほど。
まあ、これですよね、みたいな。うん。
そうそう。だからさ、勝手に期待してんだよね、それも。だから。え、ありがとうございます、いや大丈夫ですの反応を待ってるから悪いんだよね。だからそういう人ってそういうあれはしてないのかな。あ、大丈夫なんだ、うん、よかったよかった、じゃあ任せるか人にみたいなこと。
え、いや、コシちゃんやってそう、
ま、そういうの知りてえ。やってなさそうやけど。
え、あ、私今考えた中で自分が人に声かけをしたことが一度もなかった。
あー、
大丈夫。
そういう意味ではコシちゃんはやってそうではあるけど、
うん、
どうやろう、なんか面倒見がいいというよりはなんか、あー、いや分からんな、や知り合った方が面倒見がいい感じ。
まあそうだね、私もどっちかっていうと、いやまあ声かけるし、なんか私の場合なんか知らんけど別に私からいい加減でもなんか聞いてくる私に。
いや、わかる。お前、声かけやすい。
そう、そういうことね。うん。
声かけやすいよ。確かに。
え、でもさ、その、わからないことに対する対応というよりは、
うん。
わからないことだったら、こう、なんか、やり取りしやすいけど、その、なんか、傷ついてそうな人とか、なんか今日調子悪そうな人に対する、どうしたっていう声かけの話じゃないの、今って。違う。
その、シチュエーションわかんないかも。
いや、ごめん。全部わかんなくなってきた。だって後輩がさ、わかんないことありそうだったらさ、なんか、それは逆に声かけやす
い。あ、確かにね。そうか、そうか。
うん、なんかわかんないことあるぐらいやん。じゃなくて、うん。
あ、私でも、初対面シチュエーションやと思ってた。
あ、初対面、そうか、そうだね。自分で言っといた。
あ、そう、私も、あの、バイト初日でずっと考えてた。
バイト初日、うん、そうか、そう、確かに。バイト初日は確かに、私は声はかけない。かけれない。人見知り。
あ、怖い。リータが声かけてこんかったら、もうあいつ私のこと嫌いやんって思う。
違う違う違う。本当に人見知りかも。そういうシチュエーションでは。
ああ、なるほど。
うん、声かけれない。緊張する。
私はすぐかけちゃう。大変よな、初日。わからん、みたいになって、こいつ舐めてもいいやつと思われて、仲悪く
なる。あ、そんなこと
ない。私が切れ
て。なんちゃんって舐められてるって思ってるかもしれんけど、相当舐めれん人で。なーちゃん、なんか舐められてるとか言うけど、絶対舐められてないよ。
違う、すぐバレるに、ね、こいつ。
何？
こいつ扱いやすいな、すぐバレる。
あー、まあ、扱い
やすいわ。そうそう。あ、うん、そう、あの、扱いやすいというか、その、
裏表ない。
いや、なんか、たまに言うやん、チョロさ。
あー、うん。おじさんっぽいチョロさ。
うん、そうそう、おじさん。
うん、わかるわかる。
ちょっとね、単純な社長みたいなとこあるもんな。
超やだ。
あ、だからその、尊敬はあるんだけど、社長だから。でも単純だなって、多分。
そう。で、けん、甘えていいんやな。こういう人には甘えていいよな、って思わせる、あれがあるんだろう。うん。
でも、その器は本当はないけん、舐められた瞬間に嫌いになるんや。
その器は本当はないけん。
その器は本当は全然ないけん。
おじさんでもない。
おじさんでもない。
おじさんでもない、実は。おじさんその器はない。
うんうん、なるほど、ね、勝手に舐めてくんなよってなって。
ちょっと待って、やばいな。仕事な人間。
いや、確かに、だって今までのエピソード聞いちゃったらさ、うん、舐められてるって思うやろ。うん。
ちょろい社長でもない。
怖い、ちょろい社長じゃない。
怖い女の先輩。
怖い女の先輩。
普通の話。
本当はな？本当はな？でも、最初が、その、とっつきやすいばっかりに、
あ、
そう、舐められるというか、甘えられる。
まあでもどこかでもさ、うん、どこかでも話したけど、やっぱり本当に人見知りの心が1ミリもないんやと思う。舐める舐めないとかじゃなくて、
ではないと思うけど、
初対面なのになんか全然みんな腹割って話してくれないみたいなのも言うやな、そういうニュアンスのこと、うんうん、でも本当にそれ、あの誰も何も考えてなくて、その人見知り要素ってあるからさ、私あるかわかるけど、
う
ん、言えないみたいな、か言わ、あちょっとタイミングがとかあるからさ、それないよねなって。
それはやっぱり私が悪かった、私が人との距離感がやっぱ下手。あの、
X で、まあ、上手すぎるとも言えるけど、
X で勝手に腹割って話してくるやつ、
う
ん、マジうぜえみたいなの見て、あの気づいて、
ああそん
な
で、それ強い、
なるほど、なるほどと思って、なんか私は情報開示したからお前もしろみたいな圧力本当に鬱陶しいですよね、わかりますみたいなの見て、あなるほどと思って、なんか早く打ち解けようとしすぎてた。
なるほどね、強い意見もあるわけや。
あ全然、でもしっくりきた。あそういう意味、あなるほどねって思った。
あ時間かけたい派ってこと
っていうか、
仲良くなった人に開示しますみたいなこと。
そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。でも当たり前の、当たり前のことというかさ。
うんうんうん。
なんか私はもうこの人と仲良くなりたいみたいなの。っていうか、基本誰とでも深くなりたいから。
うんうん。
言っちゃうんだよね。
え、でも選んではいないのそれ人。
で、喋った後に選ぶ。
ああ、なんとなくのね、こう、相性みたいな。肌感みたい。でもやっぱりこう、喋るのが早いお母さんとかが一人いてくれるとすごい助かるよね、後に。
確かに。
わかる。
だから、あ、この人なんかすごい喋るけど、LINE グループ作ってくれたのもこの人やし、なんかちょいちょい話題提供くれたりするのもこの人だし、結局最終的にみんなが仲良くなったのも、元はといえばこの人のおかげみたいなことがやっぱある。
元はといえば。
元はといえば。で、結局自分も仲良く、時間を経てば仲良く輪に入れていくわけだから、はいはい、
うん、そうね。
そういう意味では、そのきっかけとなる人は本当に必要だなって思うよ、マジで。
ね。
うん。
もうでも最近はもうそれにはならないようにして黙ってる。
でも新しい職場、また新しい、友達ではないけど、そのなんか新しい環境では、こう、
ああ
コミュニティができるんじゃない？
また、うん。会社はまた別だから、まあ。
うん。
それは全然、自分のこと話さなくてもいいじゃん。仕事でいい感じ、
うん。そうね。うん。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそうそう。仕事はまあ、あと初めて男の人の方が多い職場だから。
ああ、そうなんだ。
やりやすい。そういう意味だとやっぱり。女性ばっかりじゃない方が私やりやすいなって感じ。
なるほど、なるほど。
はい。あ、じゃあ次？
次。次ですかね。はい。
次は、いいの？オーバー60って面白い人っている？
あははは、いいじゃん。
これあんまりその深い話じゃないけど、
うん、
やっぱ自分の実家とか義実家とか、はい、うん、そのお母さん義理母とか自分のお母さんお父さ
ん
の話が圧倒的に面白くない、
うんうん、
で圧倒的に面白くないんだけど、でもな、うん、それはしょうがないと思うよ。だってそのそういう生活をしてるから、そのネタもないし、うん、そんな刺激のある
ネタもないし、
だいたいさ30も離れた人を笑わせる温度感も違うじゃん。
まあそうね、
それはしょうがないんだけど、自分は絶対そうなりたくないの。
あ、
だから面白い人に学びたい、オーバー60でも面白い人に学んでみたいけど、自分の周りに本当にいないけど、みんなの周りにはいますかって話をしたかった。
あ、いや、いない。
よく考えて、マジでいない？そしたらもうほんと絶望しかない、そんな。学ぶ場所。明石家さんまぐらいしかおらん。
ちょっと行き過ぎやな。
その人がどんな努力をしてるか、どういう生活、仕事をしてるかっていうのを知ってヒントを得たい。自分の将来。
ああ。
面白いか。なんかでも、この人とこの話はまあ、なんやろう。自分の面白さに
なんでやめた？
いやいや、じゃあ自分の面白さっていうのもさ、なんか人によって、あの、喋ってる人によって変わってくるから、まあ別に義理母の話も面白くないかって言ったら、私笑える時あるし。
おー、いいじゃん。あるんや。
いや、もう、だって共通の話題あるじゃん、夫というさ、その。
あー、夫の話でなんか。
いや、笑えるよ、ちっちゃい頃の話とか、なんか癖の話とかさ。
あー。
二人でランチとか、この間演劇行ったんだけど、この間演劇行って、うんうん、溝端淳平の劇見て、二人
で。いいね。
素敵。
なんか、めっちゃかっこよかったですね。パンフレット買いましょうか、みたいな、とかは結構なんか、楽しく過ごせるんだけど、うんうんうん、笑えるかって言われると確かにちょっとむずいね。
でも楽しく過ごせるだけ上出来じゃない？
舐めすぎじゃね ?60 代のこと。
60代のこと舐めてるよ、私は。舐めてるってか、こう、楽しく過ごせた試しがない、60代と。何か楽しいっけって、すごい、ギリ母とそんなに楽しめるんや。
うん、私、自分の父親とも結構、めちゃくちゃ笑ったりするし。
まあ、自分の母親は、親は、
まあね、その、共通の話題多いからね、親は。
共通の話題多いけど、やっぱなんか過去の、なんだろう、過去の話しかないじゃん、もう親とは。
そうね。
あ、ごめん。うちの話はね、うちの、我が家は。うん、
いや、わかるよ。
昔こんなことあったよな、っていうのが、もうなんか多すぎて笑えなくなっちゃった、最近。
笑えなくなっちゃった。
もう何回目と思って、同じ話何回も何回も。
まあね、親はね、親には。
まあ、それは笑いづらいよな。確かに。
だからなんかこう、もうちょっとこう、ユーモア溢れる60代とかになってみたいんだけど、自分は。
難しい
ね。でもさ、そういう問題じゃないのかな。もう、喋り手を卒業しなきゃダメなのかな、逆に。
喋り手。
聞き取ってあげるよ。あ、自分が？
そう。自分が喋り手に、60オーバーで喋り手に回って成功してる人がもうほぼいない。ならば、
うん。
笑い手になるしかない。
笑い手に、そうそう、笑い手、聞き手というか、なんかリアクション。
はいはいはいはい。あ、でもそうじゃない、聞き手が上手いから、逆に、なんか今度喋った時に、うまくさ、
うん、
若い子に、なんか、
そうね。
して喋れるんじゃない？うん。
もうそうかも。
うん。
なんか悲しいけど、そうかもな。
いや、悲しいよね。
でも悲しいけど、でも60代になったら喋り合いとおらんけんさ、ここちょっとばかりに喋り手が多いんやろ、女だけ、60代って。
なんでおらんことになっちゃうの？友達と喋れよ。
でもなんか友達と喋ってる風もないかも、親見てても。友達がもうほぼ少ない。
ああ、まあそうね。
まあ、数名のって感じ、うん、なんか。
でもさ、この間さ、
うん、
それこそあの、また義理母なんやけど、義理母が、うんうん、なんか最近子供が、みんな卒業してね、お母さんは。
うんうん、
で、友達と3人でディズニー行くのって言ってて。
すごくない？
めっちゃよくない？関東の主婦、関東の主婦最高かいと思って。
確かに。
お母さん結構それもう人気者パターンじゃない？そもそも。
正直そうなんよ。なんかもう、
お友達が多いタイプなんじゃ。
でも、なんかその友達は、高校の時の友達なんやけど、二人とも子供がいなくって、うん、結婚はしてるんやけど子供がいなかったから、うん、その30代から今までは結構その二人は旅行に行ったりしてたけど、お母さんはどこも一緒に行けないみたいな感じだったらし
くて、はいはいはい、
で、最近子供がいなくなってからまた遊ぶようになったんだ、みたいな、今度みんなでディズニー行くんだ、三人でみたいな。
かわいい！
めっちゃ、
めっちゃいい！
合流してるやんと思って。
確かに。そう。
なんか、すごいちょっと卑屈になっちゃいそうやん。なんか私だけみたいなさ。ね。
なんかさ、その時代はね、差が出そうだもんね。今の人ってもうほぼ似たような、働いてるし。
そうそうそうそうそうそう。でもなんかそういうのも、まあ、昔はあったんかもしれんけど、ね、もう一回合流してさ、そういう遊びができるようになって、めっちゃいいじゃんと思って。
確かに。
うん。
お母さんそれ、いい、なんかあれや。
そうい
い人脈を持ってる
から、
なんか。
そう。
うん。
めちゃくちゃいいですね、みたいなって。
でも今重なりあったならいいよね、逆にもう。
あ、そうそうそう。
確かに、また合流できたというかね。
そうそうそうそう。 やっぱうちの親もなんか前は仲良かったけど、逆に今孫の世話で忙しすぎるとか、友達が。
ああ、みんなね、
もう近場に孫がいてみたいな。孫6人ぐらい抱えてるから毎日自分が何かしらの仕事。
孫6人やば。
そうね、あの自分の娘が2人いて、そ各3人ずつとか、そう。だからなんかね、いつまで経ってもね、重なり合えないような関係性もあるわけ、ある中で、そのすごいよね、お母さんはいい、
う
ん、
そう
60代でさ交われたんなら全然まだ元気だしさ。
いや本当に今から旅行もね、もう一回行けるしさ。
うん、
そうだね、
よかったですね言うて。
確かに、え、義理母いいやん。ちょっと義理母のなんかコミュニケーション術今度教えて。
うん、確かに、うん、人、うん、友達多いタイプ、うんうんうん、ママさんバレーもやってるし、まだ。
あ、めちゃいいやん、活動的。
いや、めちゃくちゃ活動的なん
やん。若い人と関わってんのかな、今でも。
そうかもね。まあ、若い人っち、うちら40ぐらいかもしれんけど。
そう。
確かに。
ああ、そうね、確かに。
イケてるばあさんになりたいよ。
うん。
確かに。
明らかに自分よりこう、いろんな経験をしてそうとか、なんだろう。こう、おばあさんとして舐められたくはない。
おばあさんとして、
おばあさんとして、なんかでもさ、まあ、正直あるやん、その尊敬できるおばあさんと舐めてしまうおばあさん、おばあさんって言い方変やけど、
あ、おばあさん、
うん、なんかなんやろうな、問答無用です、まあ尊敬から入ってしまう人もおるわけやん。
うん、
あ、でもそっか、そう考えたらなんかバリバリ働いてる人の方がちょっと尊敬に入っちゃうのかな、私は勝手ながら。
ああ、
会社にいるおばあさんはやっぱちょっと怖いもん。尊敬する
しかない。会社におばあさんおらんやろ。それおばさんやろまだ。
おばさん、まあ60ぐらい。
ああ。
うんうんうん。
まあね、会社のおばあさんはちょっと怖いよね。もう、
もう怖い。
怖い、ね、
経験値違いすぎて。
わかる。もう社長とかより怖いもん、なんか。
うん、なんか怖いな。
そうやな。
うん。
でもそれで言うとさ、なんか、60オーバーが面白いか面白くないかっていうさ、うん、なんか別に、その、若い件面白いとか、年やけん面白くないとか考えたことないんやけど、
うんうん。
なんやろ。もう、笑う姿勢、笑う姿勢じゃないけど、その人の、リーヨンことを、その、うん、わっ、またなんかダラダラ話しよう、長えな、の、あの、もんねえな、っていう、受け取り方をまたなんか喋り出すんやねんかみたいなことを思うんじゃなくて、最初からもう笑うぞの姿勢で聞くと全然楽しいよ。
ああ、相手のこと、
ああ、うんうんうん、
相手の話に乗るぞという気持ちでね。
そうこっちのスイッチ、まあ疲れるんかもしれんけど。
それってさ、実際聞く話が面白いってことはないの？
まあそれもあるやろうな。それもあるし、ないよのち思ったら、ないよのち言っちゃう。うん、え、今、マジ変なこと言ってましたよ、みたいな。
それ、夜のお店の話？
まあ、今関わっちゃうのがそれが多いけど、でも、その、病院とかでじいちゃんばあちゃんとかに話すとき
もさ。じいちゃんばあちゃん。
そうね。うん、
そっか、うん。じいちゃんばあちゃんとのコミュニケーションは確かに多いわな。
そう、それでも、なんかまあ、その人が許してくれるか許してくれんかにもよるけど、まあ、技量やけど、
うん、
まあ、
うん、
どちらもな、私が見るけるかの技量と向こうのあれもあるけど、そう、やけん、はぁ、つまらんの感覚じゃなくて、円滑に進めようという。
まあ、確かにそれ大事よな。
うん、まあ、それを親にする必要は全くないと思うよ。だって家族だし。気抜いて会いたいけど、
うん、でもその方が楽かも、家族と
言える、社会でそうしたら、うん、ああ、まあまあ家族と言えるな、
うん、気抜くとさ、もうさ攻撃が強くなる。
攻撃やばい。
気抜くと何が痛かったみたいになってしまう。なんか、あ、でも気抜かん方がいいのかも、逆に。そういう意味ではずっと、
うん、
あえて楽かも、ね、あえてその方が、
うん、 なんか、ある種スイッチ入れようったかも。
確かに。
で、これを、またこのヘンテコリンな話されたのを、またネタにするぞという。
あー、なるほど、ね。
エネルギー。うん。
なんか、私がちょっと感じた話は、
うん。
義理母が、
うん。
お姉さん、義理のお姉さんが、もう実家から出てるのに、
うん。
あの、2階に、実家のね、2階にクローゼットが2箇所あって、
はいはい、
その片方は、その義理のお姉さんのもので、満パンで、もう片方も、半分埋めてるんよ。うん、っていう話。
うん。
あ、終わり？
うん、終わり。どうする？
どうするやば
これなんで話した？え、あれ、うん、なんで話した？
これはさ、別に笑い話として話したの？
なんかそうそう、笑い話じゃないやん、全然。
これは
世間話やん。
話じゃないの。
あ、うん、でもそうかも。世間話に、笑いが溢れすぎてんのかも、普段が。
さ、幸せな人生。
え、でもそんな感じさ、うん、笑いっつうか、何かしらのオチ？笑いでもなくても。
はいはいはいはい。
え、でもそうじゃない？普段人と話してて。
あ、で、なんとかかんとかって言ったら、なんか。
そう。そうそうそうそう、
帰ってきてもうほんと生意気が終わりか。
え、そうそう、みんななんかさ、会話なんかそんなマジ意味なんだろうな、こう波のない話。
まあまあ確かになんか、
うん、まあ報告やな、
晴れて
た
の、
うん、だからなんかそれがこう、まあその脅迫観念も良くないかもしれないけど、何かしら話に抑揚があるじゃん、多分若い人の、若い人とかうちらの、
うんうんうん、
人と話すときってちょっと気使わない？そういう。
考えたことなかった。
私も考えたことなかった。
多分無意識やと思うよ、そこは。
やったことあるかもって思った。あ、でも反応が返ってこんかったらプラスで喋る。
あ、そうやろ、ね、やばいやばい、みたいな、
うん。うん。あ、そっか、これ言い放っちゃっただけ。あ、じゃあちょっと待って、ちょっと待って。落ち着くわ、みたいな感じで喋っちゃう。
ひどい。確かに、それに慣れてなさすぎるのかも。うん、ああ、そうなんだっていう話が実家でも多くって、うん、そうなんだっていう話？
うんうん。
うん、もうそうなんだでいいんじゃない？そうなんすね。
そうなんだって言ってるんやけど、
うん。
だんだんなんか、やっぱね、体力がなくなってくんだ。
まあまあ、それは
また言うよね。
うんうん。ああ、だから確かにその、そうなんだで終わる話だとしても実りあるというかさ、やっぱ身近な人との話って今も交流があったって、はいはい、あ、そんなことあるやん、へえ、もうさ、にも何かうまみがあるじゃないけど、
あ、
実はね、
わかる、なんか私、え、これ何の話みたいな話聞くのも好きやけどな、で、え、何の話っていうのも好き、
あ、ガハハみたいな、も
う、あ、今の何の時間みたいな、
確かに言える、何の時間って言える空気はいいよね、まだ。
あー、そっか、
そうそう、まあ義理のお母さんじゃない、厳しいけど、まあやけんそればっかりじゃんな、確かにな。
まあでもだけど、やっぱ話をそんなことじゃなくて普通に話聞いてほしいんだろうな、みんなと思って、親も、
うん、
義理母も、
そうね、
そう感じるね、やっぱ実家に帰っても、ああ、話を聞いてほしいんだなって思う会話が多すぎて。
いや、まあそうでしょ、うん。久しぶりに娘が帰ってきたら。
そう、しかもさ、家にいる娘は多分話を聞いてくれない、お姉ちゃんがね。
あ、はいはいはい、
そういうタイプじゃない。はいはいはい、本当にこう、なんかこう、話を聞いてほしい感じになっちゃってんだろうなって。
まあ、そうです。2人も娘産んだんやけど、どっちか聞いてって感じるの。
そう。なんか、私がかわいそうじゃないかなって、ちょっと。
私がかわいそう
したんだ。なんかみんなの、なんかみんなのハケ口みたいになって
ん。みんなのハケ口。
でも聞くのなんかさ、ほら1年通してさ、何日あるかないかなんか。
ありがとう。そう、それをな、それをやっぱ意識せんといけんな、まず。
うん、そうそう。
親に会えるのあと何回ですかみたいなことをいちいち考えることができたら優しくできるんだけど。
うん。でも確かにさ、それを考えんでいいほどさ、あなたの両親元気だね。
あ、まあ確かに。そうね。
なんかあんまり大きい病気、いや、ごめん、隠しとったらごめんやけど、ないね。
やっぱ、深刻。
隠して、
急に深刻。
いや、ごめん。
全然、あの、股関節が悪いぐらい。
股関節が悪いぐらい。ね。
そうそうそう。
いや、そういう、あれ、気配がないのはいいこと。 私もうすぐ喧嘩したら応答されるもん。ママ今ガンやのに。
お前もそれはお前
どこか言うなっちゃう。
いや笑っちゃいけんことやそりゃ。いやお前別に喧嘩の時に出していいワードやじゃん。だとしたらそれもそれぐらい重いわ。
いやそうなんかいやまたそれ盾にしてくるみたいな。
いやいやいや盾になるやろ十分。
もう寛解してやろお前ほとんど。
おいやめろ。えだって実際まだ分かんないんでしょ。そんなガンっていうのは再発だってあるわけ。
あ、まあ、だからそうさ、再発が今のところ1年なくて、
うん、
まあまあもう、まあわかんないけどね、がんは確かにその全然あるから、もう
1回、うん、だから定期検診みたいなのには行ってるってことだよね。
あ、そうそう、めっちゃ行ってて、そうそうそう、うん、でも全然問題ないみたいな感じで。
それちなみにどういう時にさ、出すわけ、そのがん、がんが。その、
自分でちょこちょこ
反則やな。うん。
いや、全然ちょこちょこ出してくる。ちょこちょこやっぱ小競り合いになるけん。
うん。
やっぱまだ一番下の妹がまだ全然あれなんですね。まだ全然もう、なんならニートの道進んでて。
ああ、そっかそっか、そうなんだ。
そう。
久しぶりの話題。
そう。だからもう、それの話の流れでまたちょっと言い合いになったりすると、なんかちょっと泣き始めて、なんか、ママがんやのに、みたいな。
あ、そんな前から泣き言ったっけ？涙もろくなってんの？
いや、まあ、なんかさ、小さい頃はさ、小さい頃っていうか、高校生の時とかはね、私が間違ったこと言ってるからさ、うん、強く出れるやん。
はいはい。
もう今は私はさ、間違ったこと言わんけん、勝てんのよ。
ああ、もう完全に、変なこと言うのは無効なんや。
そうそう、まあ、変なこと言うっていうか、どうにもいかん、立ち行かんことみたいな話になってきて、
うん。
で、なんか、え、いや、だって私が就職してなかった時はなんかもうイタリアから帰ってきて、時はめちゃくちゃうるさく言うたのに、一番下の妹全然甘えやん、みたいな話しよって。ああ
うん、
いやもうちょっとせかせよみたいな話しよったらなんか泣き出す。
あ、でもそれってなんかでももうどうしようもないな、親にとっても。確かに、
いや、まあ、そう、
泣くしかないことやな。なんかもうなんか
そう
泣くしかない
こと。それについ
てなんかあの頃とはだって自分の性格が変わってるわけです。その長女と一番下ってさ、しかもそんだけ年離れてたらさ、
いや本当そう
よ、よくないけど甘さがすごい変わるじゃない、世間一般的に。
全然違う。そう、
性格、親のと年も取ってるし、
うん、
なんかそういう意味ではもういろいろも言い返せもしないし、今どうしようも、ね、
そうね、
なるわけでもないしっていうのが涙になるんかな、やっぱ。
うん、まあ、私も間違ってないしさ、
うん、そう、誰も間違ってないし、まあ、自分も情けないけど、でも自分も間違ってないしみたいな、なん
かそうそうそうそう、もうその繰り返しよ。
なるほど、
ね、なあちゃんとさ、その一番下の子のキャラクターが違いすぎるやん。なあちゃんは叩けば帰ってくる子やけど、その一番下の子は違うかもしれん。
あ、でもそれは本当にそう。
なんか言いづらいってこと、親が
黙り込むタイプやけん。そうそうそう
そうそうそうそう、あ、じゃあもういいです、さようならみたいなタイプに見え、
見受けられる。そうそうそう、本当にそう、本当にそうです。
そう、いや、いやけん、もう関わり方もさ、無事よな。
え、だって今ってさ、うん、その、え、実家で住んでないやろ。もう
住んでない、
働いてないってことね。ただ単に
働いてない、うん、同棲してる。
同棲してるって。じゃあ親とその子も関わる時間少ないんじゃないの？
まあ、少ないけどやっぱ気になるやん。
ああ、確かに。
あるわ、
で
まあ、そりゃな。
全然連絡とかはもう密にとって1日1回とか。
はいはい、23歳ぐらいか。ですね。
そうね。そうそうそう。でまあ、で最近なんと彼氏もちょっと休みがちになってしまったという最悪の。
どうしたの？
もう、
大変大変。
やっぱ器は伝染すんだよね、きっと。
まあまあそうだよね、引っ張られるって言うじゃんね。
いや、そうだと思うよ。だってさ、家にさ、ずーっとなんか鬱っぽい人じゃないけどおってさ、
普段鬱っぽいの？もう明らかに。
いや、わかんない、会ったことないけど、まあ鬱っぽいっていうか、逆に言うとそのめっちゃ遊んで暮らしてはいるんやけど、
はいはいはい、
結婚もしてないのに自分の金で遊んで暮らしてる人がさ、家にいたらさ、なんか自分何してんだろうとは思うよね。まあ、
まあ、まあ、確かにその彼のあれならちょっとは。
うん。なのになんかその彼氏の お母さんとかが、まあうちの妹いわく、なんか早く結婚してあげてねみたいなこと言ってくるらしくて。うん、
ああ。
なんかそんな親おるって思う、私は。だって。
そんな親おる。
結婚してあげてねなんてさ、こっちがさ、
うん、
逆にこっちのセリフというかさ、
うん、
言うとすればね、うん、
うん、
だけどどんだけ不良物件なん、どっちもちょ、もう
で、実際結婚の話は進んでる感じなの？
いやいや、その、進ませないって感じ。
親が？
親が、まあ、進ませないっていうか、まだそういう申し入れも多分ないけど、なんか、なんかこの間ティファニーのマリッジリング買ってたのね。
うんうん、あ、なんか言ってたね。
うん。で、と思ったんやけど、なんか別にそれ以降、何のあれもないし、マリッジリング買ったよみたいな連絡もなくて、まあ、普通にお揃いの指輪として買ったんかもしれないけど。
はいはいはい。
あ、そうね。
まあでもさ、それにしては結構高価なわけ、なんとなく。
まあ、高価だよね、普通に考えると。
ティファニーで買うぐらいだからね。
もう普通にまあ、1本10万みたいな。感じの時、その、ただの銀の輪っかみたいなやつに、そうなんや。そのカップルのただの、あれにとは思ったんやけど。
まあ、でもカップルがそれを釣るにってはちょっと、年いってる意外と。30ぐらい。
そうなの、そうなの、そうなの。
いや、今更男側がちぶり出すってことはないの、なさそうなの、それは。さすがに。
いや、わかんない。だから
なんか怪しくない、全部が。
いや、わかるよ、わかるよ。私もちょっと、まあ、思ったけど。
なんかね、早く、話がちょっと急に進まなくなったじゃないけど。
まあでも、もし、その、言われたとしても、親がね、うちの親は、一旦ダメ。今は絶対ダメ、みたいな感じ。もう何があるか分かんないから、とりあえず就職はしてもらわないと OK は出さないみたいな感じやけど、
まあ、なるほど。
うん、それはでも、彼らに言ったのかは知らないけど、
うん。
まあ、もし進もうとしても、まあ、ダメとは言われてるっぽいね。
まあ、今の状況だったらね。
まあ、そりゃそうだよね。
まあ、でも23の自分がさ、親にダメって言われてさ、言うことを聞いたかっていう。
まあでも結婚はな、聞かざるを得ないんじゃないの？
まあまあまあ、いろんなね、状況があるやろうけど、その、頑固さにもよるけど、その人の。
まあね、まあね、そりゃそうだ。いやー、まあ。あ、でも、なんか、はい、この前、その、妹と、なんかで、私、電話したの、ちょっと待って、これやばい。なんか、個人特定されそうやけど、なんかその、教務試験に受かった時にお世話になってる教授がいて、
妹
が
ね、はいはい。
で、その教授とすごい仲良くしてた時に、私が、なんか両家顔合わせで母親に、母親っていうか両親に、手土産みたいな感じで、マリアージュフレールだっけの紅茶をあげてたの。なんか、知らないマリアージュフレールってさ、なんか、なんだっけ、
マルコ。見たらわかるのかもしれない。
なんか、多分わかる。表参道とかに路面店があるんだけど、なんか、マルコポーロっていうお茶が有名で。そうそう、黒いカンカンでに入って
る。はいはいはいはい、はい、そうそうそう。あの、なんかラベルがさ、かわいいやつ。かわいいというか、ちょっと、
そうそうそう、
ヨーロッパ風の。
そうそうそうそう。で、それの、なんか、ちょっと、エンゲージエディションみたいなやつをあげてたのね、両家に。
素敵。
そうそうそう。
ね、かわいい。
それを、なんか、うちのママの悪いとこなんやけど、自分が飲まんと思ったら、なんか人にあげちゃうの、そのまま。
はいはい。
はいはいはい。
で、なんか、まあ、それ自体は、まあ、その時はちょっとイラついたんやけど、まあいいわと思って。
して。
うんうん、そう、妹にあげてたのね。う
ん、はいはいはい。
で、そしたらその妹がその時にお世話になってた教授にあげたと。
え、妹もあげたの？
そうそうそうそうそうそう。
で、斬新やな。うん、
いや、マジ斬新やん。でも妹はなんか、
なんかそ、またあげやんな。
そう、またまたあげみたいな感じになっちゃって、でもその時教授がものすごい喜んだみたいで、なんか紅茶好きで、みたいな。
はいはいはいはい。
で、なんか、すっごい、だけあんた、ありがとうみたいな、もう、なんか一番下の妹の進学に役立ったわみたいな感じで報告されたのね。
うん、うん、うん。
はいはい。
で、なんか、あんまりだろうと思ったけど、その時は。
あんまりだろ
う、あんまりだろうと思ったけど。
その通り、あんまりだろ
う。嘘だろうと思ったけど、もう、その、まあ、もういいや、あげてしまったものにさ、ピーチクパーチク言ってもしょうがないけどさ。
うん、うん。
あ、そうですか、みたいな感じやったんやけど。
うん、うん。
だってさ、
うん。 そしたらなんかその結局うつでやめたやん。
はい。
なんかその時に辛いですみたいなメールをその教授にしてたっぽいのね。
うん。
けど教授が連絡をくれんかったと。でなんかそれですごい恨みに思ってて、恨みっていうかなんかどうしてみたいな。でなんか、うん、しかもその後になんかよくよく思い返したら私があげた紅茶をなんかさらにその人にあげてしまってすごい後悔してたっぽくって、
うん、
でなんかそれは一切知らずに私が、うん一切知らずにというかそういう経緯があったことは一切知らずにこの間そのマリアージュフレールの缶がカンカンだけ、うんうん、入ってたカンカンだけが3000円で売れるっていう記事を見たの
よ。はいはいはいはい、
すごい。で何も考えずになんか今めっちゃ高騰しちゃうらしいよみたいな感じで送ったのその記事を。
はいはい。
そしたらそれお母さんにまずお母さんに
みんなが見てるとこ。
あはいはいはい。
みんなのね。
に送ったの。で、これまだ持っちゃうんって言った後に、あ、やべ、これあげたんやったと思って、
うん、
嫌味みたいになっちゃったと思ったから、あ、ごめんごめんごめん、あげたの思い出したみたいな。でも全然大丈夫みたいな。まあでも
今も。缶は教授の元にってこと？
そうそうそう、もうカンカンってかもう全部ね、すべて。
はいはい、全部ね。うん。
そう、全部だから、あ、そっかそっか、忘れてた、ごめんごめんみたいな。あ、全然大丈夫みたいな。うん、いや、ただ、あったら売ればって言おうと思ったみたいな。
うん。
うんうんうん。
感じで言ったらなんかその日から連絡なくなって、
え
妹からなんかそれまでは妹結構連絡をその家族 LINE にしてたんやけど、
うん、
でなんやこいつって思えたらなんかママから、いやそういう経緯があってなんか教授にあげたことをめっちゃ後悔しちゃうらしくてみたいな、
うん、
でしかもその最近私と、まあ、そこそこ仲良かったから、
うん、
なんかお姉ちゃんの大事なものだったのにあんなやつにあげてしまったみたいな後悔があって、うんはいはいはい、なんか落ち込んでるみたいですみたいな感じだったの、
うん、
ちょっと繊細さんやな。
で、あ、まあ落ち込んでるだけならよかったんやけど、なんと、うん、その教授にカンカンを返してくださいって言って
る。やばい。ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って。ちょっと待って。どんでん返しすぎた。ちょっと待って。
ちょっと待って。
今、その繊細さにもついていけんかったし、ちょっと最終的に繊細な人がやることとは思えんような異常行動に出ちゃって。
これ、世間話じゃねえよ。ホラー話で。
ちょっと待って、すごい。
やばすぎると思って。
ちょっと待って、そりゃ理解ができんわ。いろいろ、
いやちょっと待ってみたいな、私も
言ってました、
うん、やーばーと思って、
うん、もう缶を返してくださいはやばくない
。いややばいよ。
でも誰に返してでもやばいよな。一回あげたものをさ缶だけ返
して、いやそうよ。
だって下半期一番また伺ったかも。
待ってすごくない？妹
いやもう
すごいよ。
思い切り方なんなんみたいな。
思い切りやばい。
ちょっと待って本当
マジそれちょっとすごいな。え、それ返事来たのかな。
で、いやもう本当にもう私もさ、それどうなったんみたいな感じやったんやけど、妹には聞けんけん、ママに何回か聞いたんやけど、ママもそれ以来なんか あの子からも落とさたないけんわからんみたいになって。
でもそのママはさ、どの段階でその知ったんやろ、私缶返してって言ったんよって言う。
そうそうそう、なんか連絡あったみたいで、なんかかなね、かな姉ちゃんに悪かったみたいな、で、うん、私連絡したみたいなこと言ってなくて、でなんかママもみたいな、うんうんうん、なって、で今マッチョンみたいな感じやけど、その後で聞いたら、いや徐々にやばいことをしてしまったという感覚が戻ってきたらしくて、
はいはいはい、
だけどもう本当になんかうつ病患者あるな、なんか後でなんとなくこうやばみたいになるというか、んで、
てか生きづらそうやん、いろいろ、
いや難しいな、
いや生きづらいしさ、親も言えんやろそんな人に。いや
本当にそう、
言うな余計に変なこと。
てかさ、でもさ逆にな、私が教授やったらな、そんなの来たらもう、うん、なんちゅん怖っこいつみたいな、何するかわからんと思って、そのカンカンだけじゃなくて全部送り返さん勝手に送り返すなと思って、
うんうんうん、なんかどういう、まあ、とかアドレスなんか見てないんじゃない、そのアドレスさすがに。
まあそうかもね、
うん、
そうそう、私も思った、無視するとかはないやん、
なんか教授もじいさんやけん、確かになんか、
そうそうそうそう、
じいさんじゃない教授もおるけど、でも
いやまあまあまあ、
そういうミスはありそう、そういうね、あれはありそうじゃない、
そう、なんかね、登録してないのはなんか、
そう、連絡
メール行くとか、
あ、そうね、タイミングね、あれですね。
そう、だけどなんかまあ分からんけど、そんな怒ることでもないやんと思ったんやけど、まあそういう経緯がありまして、
うん、
そう、で、全然連絡なかったんやけど、なんかしばらくしたらもう、普通に家族LINEにまた出てきだしたんや。
うん。
ああ、はいはい、登場しだした。
けど私が当時、え、もう気にせんでいいけん忘れよみたいなこと私が個人で LINE したんよ。
うん。
はいはい。
それには返ってこんかったんや。んで、あ、なんか、うん、その、もちろん私に切れちゃうわけじゃないんやけど、
うん。
なんか、あ、この人もう喋りにくくなっちゃうのかもしれんちょ思って、
うん。
暇やった日に電話したんよ。
うん。うん、
で、なんか、あんた大丈夫みたいな。その、もう私気にしてないけん、あんたはもう、やめようみたいな感じで。うん、
優しい。
やめよ。
やめなさい。
やめよし。
まあ、もうすべてが終わったってやけど。
確かに、もう時すでに遅い。
もう時すでに遅しすぎて、あれないけど。いや、もういいよ、みたいな。忘れよう、みたいな感じで連絡したら、なんか泣き出して。
え、
うん、なんか今までごめんなさい、みたいな。今までなんか、私のね、娘が生まれた時とかもなんかすごい冷た、なんか、変な態度取って本当にごめんなさい、みたいな。急に泣き出して。
自覚はある。
あ、なんか自覚あるよな。
いや、もう完全になんか意地悪してごめんなさいっちゃったけど、意地悪しよったやと思うけど。
意地悪しよって、なあちゃんがちょっと気になるって言ってたことは事実やったんや。
あ、そうそうそう、それだけもうその、なんか、子供おったらなんとかするとかなんか変なこと言うた
ら。
え、あれ、マジで怖い。え、待って、怖い、全部。
え、怖いよ。だけいや、完全に悪意あったの分かっちゃったけん、私も。
怖い。何の悪意なんやろ、何に対する攻撃なんやろ、それは。
いや、素直になれんかったのもあるんやね。
あやけん、それはもう当時、ほら、あれよ、私がなんか、その家か、実家に帰る前に、なんか、娘だけの LINE で、いや、お前フェミニストやんみたいな、お前フェミやんみたいなこと言ったのを一生根に持ってただけ。
あ、
そう、あ、それはそこなんや。あれなんや。
たぶんな。あと、なんかそこから嫌なこといろいろ思い出して、なんか小さい時に、なんかバカにされたこととか思い出したみたいな。なんかわからんけど。
トラウマになっちゃったよ。
トラウマになっちゃったみたい。
引っ張り出してる、
うん。そうそう、なんかそういうのがあって、なんかずっと意地悪なこと言ってすいませんみたいなこと言って泣き出して、いや、もういいみたいになって。なんかそっから毎日、フェイスタイムで私の娘の顔を見るために電話してくるに。
懺悔なんやん。
なんか、でもこ、なんやろうな、怖えな。
距離感怖すぎて。
確かに距離感怖い。突然離れたり、突然近づいたり。
え、でもな、覚えがある。だけど私も、すごい、それの柔らかタイプなだけなんや、私も。
ああ。
そんなことあるのか。また、誰が、そんなことあるかな。
いや、そんなことあるかなって思うけど、でもさ、相続権を自由やん。だけそこの二人が相入れるのは
ちょっと道徳強すぎ
道徳強すぎ
さすがにちょっといい道徳にっては強すぎるなかむずいない
やでもいや奈々ちゃんもそうやけど正義感あるタイプやと思うよ多分
あなるほどね、まあ、
やるかやらんかで言うとあれかもしれんけどその理解はできる原理に
ああ、だから常識が好きすぎたことなあちゃんは。
あ、そう、私は常識があるけど、常識をなくしたらこの行動を取るかもってこ
と。考えてっち？考えて
っち？やばい、ごめん、それはせんよ
、それは。でも正義なんよ、彼女にとって。
ごめん、でもそれはせんわ、ごめんなさい。
考え返せは面白すぎやろ。え、すごいな。ちょっとネタ見つけんの、ね、家族。
ネタ見つけ、いやそういうことが本当ね怖いよね。
すごい、でもなんかすっごい人間観察って感じじゃない？そんな人おるんやみたいな。
うん、いや怖いよ。
だってその高校の時のエピソードも思いよって、あの体育会の体育。
お前やめな。
え、やけ違う。やけもう
確かに。
正義感の強いタイプやなと思いよって私昔から。
まあ正義感か。
正義感かこれ。
過激なこと
ですね。過激派な正義感。
過激な正義感は過激派ってことやろ。
まあ、どっちかまとめるとしたら、どっちを残すかって言ったら過激派やけど。
なるほどね。はいはいはい。
そういうね。
すごい。
そうそう。
そう
なんです
。
でも、そりゃ生きづらいタイプやな。
そう。そういうことなんだったんだよ。だから、なんか、で最近はもうそうやってなんか、すっごい仲良くしようみたいな、毎晩、あの、娘ちゃんの顔見せてみたいな感じで言ってきてくれるんですね。
でも、だから、かな姉ちゃんと仲良くしたいっていうのは根本にあるんじゃないの？
あ、そうそうそうそう、だからもう今後は仲良くしてくれますか、ね、みたいな、なんか告白タイムみたいな。
だからやっぱさ、かな姉ちゃんがちょっと変な目で私を見てるもさ、悟られてんじゃないの？
あ、いや、もちろん分かってると思うよ。それはもう見るよ、ね。
かわいそう、
かわいそう。いやいや、かわいそうじゃねえやろ、変なやつやろ。
お姉ちゃんが冷たい目で見てくる。いや、変なやつかもしれんけど、やっぱ、実はさ、うん、姉にそんな風に見られるって想像つかんもん、やっぱ。お前変なやつやろっていう目で姉から見られるなんていうのは想像
つかん。あんかだってさ、お姉ちゃんのことそげられ、そげな、まあ、そげな言い方つけな
きゃ。いや、でも本当そうね。それね。
そうだ、言わんで、あんかだっていいよりやん。あ、うん、あんかだっていいよりやん。
まあ、ちょっと、何やろうな。別に私好きやけんさ、基本。なんか好きっていう、なんだろう、害ないし、自分に。
うん。
仲良しだから言えてるってことね。
あ、そうそうそう、タイプ違いすぎるんですけど
い, いやいや、そんなに上げすぎやろこいつ
もう終わらせた、もう終わらせた、分かった分かった
分かった分かったなるほどね。まあそりゃ親も扱い方変わるわ、なあちゃんと妹で、
まあ、
年齢もあるけど、
そんなこんな で今はちょっと仲いい感じになってますと。
うん、いいじゃんいいじゃん。
はい。
妹も喜んでるでしょ、それは。あ、そう。毎日フェイスタイムすごいな。
毎日フェイスタイムすごいな。
いや、ちょっと愛が重いね。
ああ、
さすがに。
そう、だって別だもんね。実家とで電話するのとはまた別に、妹からの電話、その個人でってことだもんね。
そう。だから、そんなには暇じゃないやん。やっぱ、まあ、孫は見せようかなとは思うけど。
うん、そうそうそう。
あ、ちょっと、ちょっともういいかなっていう感じにはなってきてます。
確かに。でも、
まあ、まあ、でも、どっかのタイミングでまたさ、ちょっと頻度があれしたりさ、なんかあるんじゃないの？
あ、そうね。いや、今回、親がちょうどね、来てたから、その時はもう合同で電話して、一、うん、人で担わないでよかったから、だいぶ楽だった。
確かに。ちょっと意地悪してごめんなさいが衝撃。私本当に意地悪した気ないんやと思ってた。
いや、 あるだろう。
いや、でも実の妹がとは思わん、とはいえ、まあ
ね、うん、
なんだか他人からされたら意地悪と思うかもしれないことでもさ、
うん、まあ意地悪っていう表現があれやけど、はい、奈々ちゃんと娘ちゃんにとって悪いことをしたなっていう罪悪感はあったよね。まあ、
そうそうね、そうね、そういう意味、うん、変なことしてごめんみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、やってやろうって意味じゃないと思うけどな。
うん
うんうん、いや本人もまあまあ言葉選びの話とは思うけど、
うん、
すごい、なんか姉妹でもそういうコミュニケーションがあるの、なんかすごいね。若いな、ちょっとやっぱ妹が若いけんか。
普通に、いや、そうそうそう、
23やけんな、わけえわそりゃ。
うん、なんかさ、そういう揉め事もさ、もうさ、さすがにスルーしそうやん。もう30も後半とかになってき
た。うん、わかるわかる。
なかったことにみたいな、
うん、
じゃなくてその懺悔ちゃんとするのが若い、すごいすごいいい。
いや、でもそう、でもなんちゃんにとってそれ正解じゃない。なんちゃんはさ、なかったことになんかさせんよっていうタイプ。
怖えな。
うん、そうそうそうね。
え、そうやろ、やけん、ちゃんと。
なんて。出せんぞ。
出せんよ。
謝れ。
もんか、うん、絶対謝れ。
出せるもんか、
うん。許すもんか。
あ、でも確かに、
やけん、正解だったと思う。
対応、うん。妹としてちゃんと分かってたってことやな。
うん。
姉の対応が。
まあ、てか、もう、ちゃんと、大人になってか、喧嘩ってか、大人ってか、何？一緒に住んだことほぼないからさ。
そうね、確かに。
なんか、仲直り方法も分かんなかった、ね、初めてって感じ。
まあね、その揉め事自体がだって久しぶりというか分かんないよね、こっちも。
うん、初めて。
ねえ、そうだよね。う
ん、まあだから、ふわふわ気持ち悪いさ、なんか、いびつな感じだったけどさ、まあ、なんかはっきり言葉に出して、なんか、制裁してくれたおかげで、なんか、すっきりした気持ちにはな。
まあそうだね、うん、全然もう、綺麗に終わったって感じ。
確かに確かにな
んやねんという感じはありつつ、
そう、いやでもなんか嬉しいわこちらとしては。
そう、確かにわだかまりがね、こうなんかあったりなかったり、あったり、
うん、あったりなかったり、あったり、
まあだって家族もねえ、自分以外の人間という意味では他人ですから。
あ、それはそうだな、本当に。
うん、わかんね、それはすれ違いはありますよ。
うん、
はい、すいません、喋りすぎました。
はい、
いやちょっと面白すぎたな、
ちょっと面白かった。そんな爆弾があるな、先に言っといてほしかったぐらい
で。あ、すいません、失礼しました。
もう思い出したよな、急に。
いや、おもろいな、うん、そうそうそう、あ、そういえばそういえばと思
って。いや最高やったわ。
ちょっとすみませんね、あのちょっとマイペースな感じで年内もう1回ぐらいはしたいです。
しましょう、はい、振り返りしたいからね。
そうですね、そうだね、そうだそうだ、
今年あった面白い話、少なくともなんかちょっと面白い話、うん、多いので。
ねえな、
今度来ます
。はい、といったところでね、さようなら、
さようなら。